おはようございます。ゼロトピックです。ゼロトピックは 10X の代表であるヤモトが経営や日々の気づきについて話すポッドキャストです。今回は前回のスレッツっていうタイトルのポッドキャストの反響と、あとはもう一つはちょっと育児休暇を5月からいただいてたんですけど、それが終わるので、終わるにあたってちょっとこの期間中に考えたこととか気づいたことみたいなのを話そうかなと思っています。内容としては経営とこうプレイヤーの境目とか、あとはやっぱりソフトウェアの出口って大事だよなとか、そういう話を、考えていたので、そこについて話そうかなと思ってます。はい、前回メタが新しく出したスレッズという SNS について話したんですが、その中でこうアンケートを取ってみたんですね。スレッズをもう使っていますかみたいな内容で、5つの選択肢、期待しているが利用していない、すでに利用している、利用するつもりはない、様子見、すでにツイッターから完全に置き換えたっていうもので、ちょっとアンケートを取ってみたんですけど、全部で52票あって、で大半、まず 46% の方はすでに利用していると。やっぱこのポッドキャスト聞かれている方、結構アーリーアダプターが多いのかなと思いました。で次が 31% で様子見で、その次がもう期待しているが利用していないで 12%、利用するつもりはないが 10%、 で最後すでにツイッターから完全に置き換えたが 2% っていう形で、多くの方はもう使っているか、そうじゃない方は様子見っていう、利用するつもりはないっていう方も 10% いらっしゃるっていうので、結構面白かったなと思ってます。回答いただいた方ありがとうございました。であとはもう一つ、こうあなたの初期的な印象を教えてくださいっていう、Q&A が付けさせていただいてて、ここでこう2つぐらい、回答いただきました。読み上げます。竹潤さん、ツイッターを見る習慣が抜け落ちていたため、スレッズには期待以上の体験を感じています。それはプライベートチャンネルであるインスタグラムからアカウント発行しているため、必然的にビジネスライクの投稿が少なく、気軽に情報を摂取できる、ところだと捉えています。以前ゼロトピではヤモティさんの思考を聞きたいユーザーが多いとありましたが、個人的には推しなので投稿が多くて嬉しいです。はい、ありがとうございます。このインスタから派生してるんでビジネスライクじゃないみたいなのは、なんか自分もそう感じますね。やっぱこう場の作りとか場の雰囲気みたいなところで、なんか映えじゃないですけど、こう自分のこう晴れの部分を切り取るインスタから、やっぱちょっと晴れランク1位だとすると、晴れランクがそれよりも少し下のところから、投稿が作られてきてるのかなみたいな感じは、自分も印象として受けてます。でもう1名で、これなんて読むんだ、ユーストマさん、7月10日現時点では利用しているが様子見ですと。でタイムラインがフォローしている人しか出てこないようになるといいなと思う。あ、めっちゃわかる。でそれとインスタで相互フォローしているからといって、ここでもつながりたいかは人による。めっちゃわかる。でフォトベースの世界だからこそつながりの人もいる。テキストベースになると話は変わってくる。うまく使い分けていきたい。めっちゃわかる。はい、すごいわかるなと思いました。僕はインスタあんま使ってないんで、使ってないというか鍵垢なんで、インスタの方で誰かとつながるっていうのはあんまないんですけど、なんかインスタとこういわゆるツイッターとソーシャルグラフってやっぱ同じ人でも全然違うだろうなと思ってるんで、あと場の荒れ方も違いますよね。こうテキストがつくとやっぱ荒れやすいのかなと、テキストメインだと思ったりするんで、誰とつながるかって結構変わるよなみたいなのは自分も思います。僕こう誰かとつながるってあんまなさそうな気もするけど、はい。というので、スレッズ引き続きフォローした人だけ見るという機能はなく、まだなんかメタが作ったアルゴリズムのタイムラインに乗っかってしまってるみたいなところあると思うんですけど、なんかそれも今開発中らしいですね。というので、この SNS 初期ってこう動きが早いんで、それが面白いっていうので、自分も未だに使っています。はい、ということで今後どうなるんですかね、ちょっと、みんな見ていければと思ってます。はい、じゃあちょっと本題の方で、最近考えてることをちょっと話していこうかなと思ってます。なんかこう3つぐらいの番組があって、なんか最近考える自分の役割ってのと、あとやっぱりこう出口って大事だなって話と、じゃあステイラーの出口ってなんだっけとか、 ステーラにおける生産性を考えたときに、自分ってどこにフォーカスすべきだっけっていう、なんかそういうことをちょっとぼんやりと考えてました。で、はじめこう自分の役割のとこからいくと、まあ経営者、として自分が、まあ、CEO としていて、で、その CEO の自分からプレイヤーとしての自分にこう指示を出すっていう形で、こうプレイヤーの自分を動かすっていうイメージで僕は結構仕事をしてて、まあ、当然こう経営をしながら、あの一部では自分が何かの手を動かしたり、まあ、足を動かしたりして、業務をするっていうイメージを、一部で持ってるんですね。で、当然その比率っていうのは、まあ、変わったりすると。で、その中でもこう自分がやるべきことって何かっていうと、やっぱ会社の運命を握ってるとか、会社の運命を変えるとか、あの非連続なこととか、あとは自分じゃないと取れないリスクとか、なんかそういう仕事っていうのは、あの CEO が CEO に命令してやるべき仕事じゃないかなっていうふうに思ってるんですね。で、これ一例を言うと、あの、サイバーエージェントの藤田さんとかも、結構意図的に、例えば、アメーバブログとか、あとはアベマ TV とか、なんかそういう会社の運命をガラッと変えるような事業は、まあすごく意志を持ってご自身でオンして事業を起こされてきたっていう話をしていて、まあこれ藤田さんの例だけじゃなく、まあ、ほとんどの起業家がそういう、事業の立ち上げ方を経験してると思うんですけど、自分もなんかこの意識というか、なんか最後これ失敗したら会社畳むというか終わりだよねとか、これがうまくいったら会社ってあのもう桁が変わるよねとか、なんかそういうものはなんか CEO が CEO に命令して CEO がやるべき仕事みたいな感じあるのかなと思ってます。で、そうすると、そういう業務とそれ以外の業務とあるとしたとき、そういう業務ってなんか割合としては全体の日々こう培われている仕事の 1% とか 5% とか、まあ高くて2割ぐらいなんじゃないかなと思うんですよね。その業務量っていう意味で言うと。っていうと、それ以外の部分って最終的にはその組織が担っていける状態を作れるかどうかっていうのが、かなり重要で、まあイコール組織運用がほぼ全てだなっていう。残りの8割の成果あるから、まあその2割のチャレンジとか、会社の運命を握る仕事があるのであって、まあ逆もしかりなんですけど、まあ2割の仕事がうまくいくから、その8割の仕事が生まれてきたっていう経緯もあると思うんですけど、まあこの、チキンエッグというか、車輪の関係になってると思うんですね。で、その車輪の反対側っていうのを、いかに任せられる組織を作るかって、めちゃくちゃ重要だなと思ってます。一方で、この2割の仕事って、その今ある組織の運用とか、プロセスとか、仕組みとか、形とか、そういうものをガラッと変えうる仕事だと思ってるんですよね。まあ、会社の運命が変わるんで。なんで、そういった事業のパフォーマンスに応じて、組織の形とか、その運用自体を変えるってことをできるかどうかってのが、改めてすげえ大事だなって、思っていました。こういうのを変えると、必ずハレーションが、あります。なんかうちも経験してて、例えば2022年から正式に、マトリックス組織っていうのを入れて、運用してますっていう、まあ、結構大きい変化があったり、あるいは人事制度をガラッと変えましたっていうのがあって、まあ、それでちょっと変化があったり、で当然その時その時の問題とか、その次に向かいたい会社の姿に対してこうバックキャスティングしていって、まあ、そういった組織の運用を変えてくるっていうことをしてるんですけど、まあ、当然ハレーションがあります。なんですけど、このハレーション、その時に起きるハレーションを怖がって組織を変えないってことをすると、これ結局、その未来の運命を変える仕事を、のパフォーマンスを落とすってことになると思ってるんで、最終的には未来の機会とか、その成長みたいなものを人質に、トレードオフにしてるっていうふうに、思ってます。なんで、こう、僕の役割、自分の役割としては、なんか片手、左手は、その会社の運命を変えるような仕事に集中すべき。だし、もう片手っていうのは、このトレードオフを理解しながらも、組織の運用をちゃんと変えるっていう、この2つがなんかこのフェーズにおいて、めちゃくちゃ大事だなっていうふうに最近は思ってます。で、そこからちょっと話変わるんですけど、2つぐらい前のポッドキャストでこう出口が全てみたいな生産性の話をしたりしてました。で、これもう少し掘り下げたいんですけど、こうソフトウェアの事業の生産性は、まあ、出口の戦略が、まあ、今ってもう8割とか9割とか占めてるなっていうふうに思うんですね。まあ、出口をどういう ことかというと、まあ、ある技術があったときに、そのある技術をどこに適用するかっていう、どういうビジネスにするのかっていうことが、まあ、ほぼほぼそこの、技術の生産性というか、を決めていくっていうふうに思ってますと。で、例えば、モバイルの技術とかって、まあ、今 C 向けだとほとんど陳腐化してる。まあ、アプリを作るってすごい陳腐化したことだと思うんですけども、まあ、B 向けだとまだまだ当たり前のこうモバイル体験の基準っていうのが低いんで、B 向けの例えば業務アプリとかってモバイルアプリに置き換えたらものすごい革命的に生産性が上がるみたいなことはまだまだ全然残ってるなと思ってます。で、これも一例とすると、レイヤー X の福島さんとかも、爆落って事業を確か始める際に、こう、LINE とかメルカリみたいな滑らかな体験って、まあ、C 向けだとも当たり前になってるけど、まあ、日々の、こう、みんなの時間を使っている、こう、5割とか6割とか占める仕事っていう中における体験っていう意味だと、ほんと全然そういうレベルのものはまだまだないよねっていう話をされてたと記憶してて、で、爆落の機会ってそこにあるよね、みたいな話をされてたんだと思ってます。で、ひるがえってこう、10X の創業の初期、特に初めの3年ぐらい、まあ僕ら今ちょうど6年経ったんですけど、そのうちもう丸半分っていうのは、なんか出口を模索するっていう旅だったなっていうふうに、思ってます。なんか C 向けの献立アプリが始まって、まあそこからネットスーパーの連携があって、で、自分たちでネットスーパーってものを実際にやってみるみたいな。まあ、それはフィジカルにも技術的にもやってみて、最終的には今って、まあ、事業モデルは B2B2C ですけど、ソフトウェアとしては、まあ、B 向けの基幹システムっていう形になっていって、まあ、自分たちの持っている能力も変えながら、そのケイパー自体も変えながらですけど、適用の出口自体を変えてきたっていう歴史かなと思っています。で、まあ、ソフトウェアをやるイコールスタートアップっていうわけじゃないんですけど、まあ、スタートアップのコアって何かっていうと、まあ、技術適用と顧客体験の構築、なんかこの二つだと思うんですよね。顧客に集中しきるってことと、まあ、そこに何らかの技術を持ち込んで、なんかレバレッジというか、こう、今までなかった体験を作っていくっていう。で、これがコアであるとしたときに、まあ、どうやったら、この技術っていうものの持っている価値を相対的に高い場所に置けるかっていう。なんかこれが、極めて重要。技術、同じ技術、あるいは同じプロダクト、なんかすごいいいものがあったとしても、出口を間違えると、それってこう、ビジネスとしては大失敗なんで、継続性がなかったり、まあなんか、改善もし続けられなかったり、まあ最終的には終わってしまって運命をたどるので、まあ、出口を作る。その出口をどこに置くかっていうのを決めるっていうのが、まあ、スタートアップ経営上、特にソフトウェアを使うんであれば、まあ、ほとんど、重要な問いの大半を占めている状態になってるかなと思ってます。で、この考えを持った時に、じゃあステーラーどうなんだっけみたいなのを照らしていくと、まあ僕らの出口はどこになってるかっていうと、明確に小売りのエンタープライズ企業、あるいは、なんか最近だと超エンタープライズ、企業、ちょっと区分けしてるんですけど、まあ、そのあたりが出口になってます。ちょっとそれるんですけど、まあ、エンプラと超エンプラどう分けてるかっていうと、まあ、エンプラは、小売事業、主幹とした、まあ、やっぱ巨大、企業。まあ、僕らで言うと、なんか売上1000億円、前後ぐらいから、まあ、かなりやっぱ会社の中のレイヤーも増えていったりしている感覚があるんで、まあ、そのあたりからエンプラじゃないかなっていうふうに思ってますと。一方で超エンプラは、なんかもう小売りを、コアとした、コングロマリットだったり、なんかポートフォリオを持っていて、で、さらに持ち株会社の構造を取っている、企業っていうのは、まあ、超エンプラだなと思ってて、意思決定の構造がまるで変わるんですよね。で、その両方とも、我々顧客としてはいらっしゃるんですが、まあ、全くこう事業というか、さっきの出口の作り方っていう意味で言うと、こう特性が異なってきているっていうふうに、まあ、事業開発上ですね、感じるので、まあ、そこをちょっと区別してました。はい。で、ちょっと戻ると、会社の運命の大半を、こういった、その、エンプラ、超エンプラの会社、顧客との、もう関係資産が構築できるかどうかに、かなり依存しているなっていうふうに思ってます。なんか、ステラっていうプロダクト自体は、すごく良い資産をずっと作り続けるっていう。まあ、それによって、こう、どんな人にでもその資産を届けられるようにしていくとか、その資産運用のコストを下げていくことで、 なんか本当に広く超エンプラ以外の方々にも届けていきたいっていう、思想がありつつ、我々のビジネスを考えた時には、やっぱり先ほどのエンプラ、超エンプラの方々と、どれだけ、しっかり、がっつり組んで、ネットスーパー事業とか、ネットドラッグストア事業とか、彼らのその小売としてのトップラインを伸ばしながら、なんかボトムでも利益を残すっていう、そのゴールを、どれだけ一緒に達成できるかが、ものすごい重要だと思ってます。もう良いオペレーションも、良いプロダクトも、例えばこう、今2店舗しかありません。で、ネットスーパーやったとしても、月々の売り上げは10万円ぐらいです。みたいな会社さんだけで、我々がビジネスをしたとしたなら、絶対にこう、ステーラって、こう、大きくならない。我々が望むような速度では大きくならないし、事業として、魅力的なものにはなりづらいんじゃないかなと思うんですよね。で、継続的にも事業はできないだろうし、おそらく PMF もしないだろうと。で、ステラを始めるときから、このあたりは匂いで分かっていたんですよね。エンプラ行かなきゃ、みたいな。なんですけど、こう3年の事業活動を通じて、やっぱこう、明確に言語化されてきたのが、今かなっていうふうに思っていて、やっぱりその関係資産っていうのを作るってところが、我々の事業の運命の8割、9割を占めていくと。で、これでさっきの自分の役割みたいなところの話に戻るんですけど、じゃあ自分の役割ってどこに置くべきかっていうと、やっぱこの、うちのメンバーの体制の中でも、こういったエンプラとか、超エンプラの方々と担当がいて、で、その中でこう、日々日々やり取りさせていただいているものの、やっぱ我々の事業としては、本当トップですよね。その会社のトップだったり、あるいはその会社全体、縦軸というか、現場からトップまでのこの軸全体を通じて、その 10X とやってることがいいよね。あるいは 10X とやってるから事業伸びてるよねっていうことを、信じてもらえる。あるいはちゃんと理解していただける状況を作るのが、自分の役割。組織で作りきれない関係資産の構築みたいなところに、自分のプレイヤーとしての時間のもうほぼ全てを投じるべきだなっていうふうに、最近はこう整理できてきました。はい。なので、具体で言うと本当、エンプラ、超エンプラの方のトップマネジメントとの、資産、要は面談して、しっかりこうご理解いただいたり、我々が、皆さんと一緒に作ってきた事業は今こういう状態にあって、ぜひこういうことをしていくと何が起きるんですよっていうことを、しっかりと、お話しさせていただきながら、事業は、10X と一緒にやってれば伸びるっていうことを、確信していただける状況を作るってところが、めっちゃ大事なのかなと思っていますし、裏返すと、もう片方の組織運用のところっていうのは、やっぱりいかにそれ以外の部分っていうのを、こう、組織にお任せしきれるような状況に、自分自身も、こう、運用の姿を変えるって形で、どうやってこう、フィードバックかけていけるかが大事なのかなと思いました。はい。ということで、僕が磨かなきゃいけないことっていうのは、本当そのトップの方々との、その、アジェンダ設計とか、そこでの、なんていうんですかね、信頼構築能力みたいなところと、あとは、平たく言うと人事、あるいは組織、能力なのかなと思ってます。で、ぶっちゃけ全然まだまだだなと思うことも多いので、そこは、こう頑張っていきたいなと思いつつ、なんかこのまま行くと10年後ゴルフとかやってんのかなみたいな、自分の未来を考えると、こう、夜お酒を飲みでゴルフやるとか、なんかよくある、ドラマとかに出てくるような、その企業対企業の関係を作るために、なんかトップがやってそうなことみたいなのが、なんか10年後とかやってんのかな、みたいな、なんか全然違うな、今とっていう、感じを思いながら、ちょっと想像したりしてました。はい。ということで、今回そんな感じですね。はい。じゃあ、感想の方は、Spotify だったりの方で、いただけると嬉しいなと思います。それでは。